この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、部員の二見です。
OB の徳増です。
このポッドキャストは名古屋元山にある休業中のカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークをするポッドキャストです。
よろしくお願いします。ということで、今日は OB 徳増として出させていただいてますが、今日ね、実は部室にね、今二見さんといるんですけれど、バレンタイン当日なんですよね。
そうですね。
めでたいですね。祝ということで、今この空間には男4人、世代的にも近いアラーサーっていうんですかね。アラーサー、アラフォーっすね。はい、ごめんなさい。アラフォーっすね。
はい。はい、若干ちょっとむさ苦しい感じしますね。
いや、そうですね。まさに物質。
物質ですね。はい。ああ、物質。
だいぶ留年してしまったんですけれど、はい、いや、本当にね、このカフェにもなんか体育館裏みたいな場所はあるんですけれど、呼び出される気配もなく、はい。この状況を見かねて、なんと今日は、二見さんが、ツイッターででしたっけ、
そうですね。なんかちょっと切ないツイートが流れてきたんで。
切ないツイートが、こんなハッピーな日に、切ないツイートが流れてきて、
そうなんです。
急遽、二見さんが、職場でもらった、ギリチョコを、おすそ分けに来る、ね。余計切ないんですよ、だから。
そうですね。
切なさ二乗なんですよ。いや、けどその切なさをもってしてでも嬉しかったという、この事実をね。
それはありがたいです。
いや、けどこれね、今日勝手にちょっと僕らで話してたんですけれど、もうバレンタインっていう文化、本当にもう今年で終わったなって思ってます。なぜなら、お母さんはくれてたんですよ。お母さんだけは最後の砦としてくれてたんですよ。で、この放送部聞いてる人の中にはご存知かもしれないですけど、今うちの母はちょっと大病を患ってるので、もちろん買い物にも行けないので、どうすんのかなとは思ってたんですけれど、待てど暮らせどね、毎年くれるはずのキットカットが、今だったらアマゾンで買うとかね、方法はあったと思うんですけど、別にもうむしろ僕に頼んでもよかったんですけれど、なんか本当に話題も出ないし、ほんでもうなんだろう、今日、職場、アルバイトですけど、コンビニのところにも、言ったら主婦の方が、僕が数える限り4人いたんですけど、もう一切、なんか気のせいかもしれないけど、目すら合わせてくれなかったような、なんかもう触れちゃいけない話題のような、なんかもう、もう思いっきり売り場にはもうバレンタインコーナーあるんですけれど、
全く。
だからなんか、ないんすかとかいう、なんかその冗談とかも言えないぐらいの空気。いや、僕はもう完全に今年でもうバレンタインという文化は終わったと自負しております。自負ですけどね。
徳松さんの中で終わったんじゃないですか。
僕の中でですかね。
世間
は変わりだけど。いや、けどなんか世間的にも、だからね、二見さんは今、職場の方からいただいたと、しかも、結構ちゃんとしたね。
これはちゃんとしてますね。
これなんか細かく聞きますけど、どういうシステムでもらえたやつですか、やっぱり。
朝来て、多分15分後ぐらい後に、二見さんって言われてですね、 はいはい、あのまあ、同じ部屋に3名の女性の方がいらっしゃるんですけど、
お
まあ、
そのちなみに男性、はい、その、まあ、会社の話になっちゃいますけど、うん、はい、男性は何人ぐらい、
は
い、
男性は、4人ですね。
男性4人いて、はい、女性の、うん、はい、職場に、
はい、
まあ、女性が3人いる。
そうなんですよ。あ、はい、まあ、それで、まあ、その女性の中で1人が、まあ、代表として、おそらく、
なるほどね、その代表みたいな感じ で、はい、
女性陣からですって言われて、
でその男性4人とも、はい、この
そうですね、
くれた、
うん、ああ、はい、うん、いやでも嬉しかったですね。あの、義理のことは分かっていてもやっぱり嬉しいもんですね。
自慢っすか？
すみません。
いや、もうこれラジオなんで今伝わってないですけども、喋ってる時の感じのドヤ感が。すみません。そして今お前はそのお裾分けを喜んで食べてるんだぜという言わんばかりの。
そうなんですよ。その朝の光景がやっぱり浮かんで、
あ、ちょっとやっぱ思い出すとね、
あのツイートを見てですね、これちょっと
永遠のテーマですよね。はい、なんかこのやっぱ結局欲しいっていうこの、
うそうですね、ありますね、やっぱり
この感情、うどうにもできないです、
どうにもできないですね、やっぱり。
いやー、はい、ということで、まあバレンタインスペシャルでやってきましたけれど、さすがにもうこれ以上喋ることはないですよ。これ以上、このバレンタインの話をし続けるのは拷問だということで、うん、はい。まあちょっとですね、うん、話題をちょっと切り替えていいでしょうか。
はい。は
い、いいですか？
大丈夫です。
もう、はい、じゃないともう、その、二見さんへのなんかジェラシーがなんか。
ジェラシー。よく言っても、あの、ギリチョクですからね、これ。
いや、その割にはなんか嬉しそうになんか、
あ、そうなんですよ。ギリチョコでもやっぱ嬉しいですけど。
やっぱ嬉しい、
ね。でもそれは多分、
う
ん、ちょ
っと。だからもうバレンタインの話やめましょう。
わかりました。
やっぱ一旦やめましょう。
はい、一旦やめましょう。はい。
なんかね、二見さんが急にちょっと気になることを言って。うん、
はい、はい。そうですね、最近。
はい。
はい。
なんかあの、うん、子供を30人連れてスキーに行くっていう。はい、
そうなんですよ。
なんかね、はい、楽しそうな、なんか、
うん。うん。あの、今度の日曜日、はい、2月16日に行くんです。
う
ん、
それはどういうことなんですか、うん、そんなね、子供を連れて、しかも30人ですよ、
うん。そうですね。あの、いや、自分には子供いないんですよ。なので。
その30人、うん、
はい。
我が子たちではない。
ではないんですよ。はい。うん。まあ、どういう子たちかっていうと、
はいはい。
まあ、自分、名古屋に住む前は京都に住んでたんですけれども、はいはい、そこで、つながりができた、ある、あの、まあ、いわゆる施設に入ってる子供たちですね。
ちなみにそれは施設っていうのは、まあ、ちょっとこう、例えば、うん、お母さんとかいないとか、はい、ちょっとそういう形で、でね、はいはいはい、施設。うん、それも、二見さんが出会ったのは、うん、学生とかの頃ですか、
そうですね。
お客さんすると。
最初に行ったのが多分2003年だったと思います。
はいはいはいはい。うん、
なので、自分は、まあ、大学卒業せずに何年か粘ってたので、ギリギリ学生でした、
ね。粘ってた時期の話ですね。
粘ってた時期の話ですね。
はいはいはい、はい、うん。なるほど、うん。それはなんか、こう、サークルの活動みたいな感じですか、ね、はい、うん、ですね。
サークルではないんですけれども、はい、あの、まあ、自分、学生時代に、うん、とある男の子の家庭教師をしてたんですよ。
はいはい、
うん。で、まあ、その子がですね、はい、あの、まあ、家庭教師を引き受けた当時から、うん、うん、まあ、末期の癌だったんですね。
え、
うん、
ちなみに、その、うん、あの子は、はい、その、担当してた、うん、その子は、その何年生というか。
あ、ですね、最初に会ったのが、小学校6年生の、
はい、
まあ、卒業間近の時期だったんですよ。
はい、
で、一番最初に会ったのが、まあ、京都の大きな病院の病室の中。うん、まあ、
その家庭教師。
そうですね。一番最初はですね、一番最初のきっかけからお話ししますと、
はい、ちょっと詳しく、
うん、あの、自分が通ってた大学の食堂、はい、まあ、学生食堂がありますよね。はいはいはい、そこにこう、誰でも使える、学生だったら誰でも使える掲示板があったんですよ。
はい、
で、その掲示板に、家庭教師ありませんかって募集が出て、まあ、
求人の
紙ですね。
そうですね。はい。
うん、まあ、そこにこう、張り紙を貼れるのは、まあ、学生、同じ大学の学生さんだろうと思ったんですけど、まあ、そこに書いてあった電話番号に、電話かけたら、 まあ、いついつにこう、面接に来てください。
はいはいはい、はい。
で、その面接の場所が、まあ、大学の、とある教室の中だったんですね。
おー、あー、面接の、はい、はい、場所は。
で、面接が始まったんですけど、はい、ちょっと変わった面接で、
はい、
今、紙をお渡しするんで、これで、紙飛行機を作ってくださいと。
家庭教師の面接ですよね。
そうですよ。そうですよ。はい。家庭教室の面接。あ、
パイロットの面接じゃないですよね。
パイロットの面接ではないですよね。
パイロットの面接で絶対紙飛行機作らせないですけどね。
そうですね。まあ、その方、はい、前任者の方だったんですよ。
ああ、うん、その面接
そうなんです
されてる方が、そうなんです今思うと、
はい。うん。で、まあ、その方が今度東京で就職決まったんで、
あ、
今やってる家庭教師を。
引き継ぎ、うん、引き継ぎというか、まあ、次の方を探してるという。
はい。
は
あ、うん。で、まあ、紙飛行機作ってくださいって言われたんで、うん、まあ、そんな凝ったのは作れないですけど、まあ、一応こう、パパって作って、じゃあ飛ばしてくださいと。で、教室の中で、ピュッて飛ばしたんですね。
はい。
うん、まあ、そしたらある程度、こう、ピューって綺麗に舞って。
はいはいはい。
で、あ、じゃあこれで面接終わります。結果はまた後ほどお電話しますって言われて。
はいはいはいはい。
そしてですね、まあ、電話またかかってきまして、
はい、
あ、二見さん合格ですので、これからよろしくお願いします。
ただいまの記録っつって、
記録何メートルとかそういう発表はなかったですけど、まあ、一応合格発表はもらったんですね。
へぇ、それはその、
はい、
面接の意図っていうのは後日分かるんですよね。ね、
後日分かりました。意図よく分かりました。
まあけどその紙飛行機を飛ばした、もう本当に会話も、はい、ほぼ、
うん、まあ一通りのことは簡単に聞かれたとは思うんですけれども、はいはい、
やっぱり、
うん、圧倒的に印象に残っているのはその紙飛行機を飛ばしたことですね。
けどまあ合格ですと、
う
ん、
そうですね、
はあ、
はい、
で、うん、そういうまあ返事が来て、
はい、
じゃあまあそこ行くことになったんですよね。
そうなんですよ、
はい、
うん、で一番最初に出会ったのが、まあ先ほどお話したね、病室の中で、
は
あ、うん、
それはもうすみませんね。普通に勉強を教えてあげる、はい、うん、という
それがですね、はい、まあ、その最初の日って分かったんですけれども、うん、まあ、脳に、まあ、そういう癌がある子供で、なんていうんですかね、こう脳が圧迫されちゃって、
はい、
定期的にこう、なんていうんですかね、まあ、そういう幹部由来の発作みたいなのも起こるんです。
はい、
あ、まあ、転換の発作みたいな感じで。それで、それが起こると、こう、短期の記憶が飛んじゃうんですね。
なるほど。
うん、だからこうなかなかこう新しいことは覚えても
すぐ忘れてしまう、
まあ。すぐ忘れて、その、まあ、はい、特にその発作が起こると、
うん、
それでこう飛んでしまう。まあそういうことだったんですよね。なのでこう暗記を主体とするような例えば英語とか、まあ中学生になったら英語始まりますよね。はいはい、英語とかあるいは漢字とか、うん、そういうのはなかなか。新しいことを覚えるのは難しかったですね。はいはい、ただ算数とか数学は大好きな子供で、
もうその場で考えてということですよね。うん、
なので勉強はやるとしたらそれを中心にやってました。
はあ、
うん。やるとしたらっていうのは、
その、
はい、
その子はその学びたいというか、
うん、
そのもっと勉強をしたいっていう気持ちが、
はい、あ、そういう気持ちはすごい感じましたね。
あってという、うん。
特に数学は本当に好きみたいで。
うーん、
集中力がすごい子供だったんですよ。
ああ、なるほどね。うん、
ただまあ、時間配分で言えば、あくまでその勉強はですね、
はい、
家庭教師って言っても、やる時間は正直少なかったです。
なるほど。
うん、その子、はい、五目並べとか、そういう考えることが好きで、はい、めちゃめちゃ五目並べ強くてですね。
だからまあ、そのことを、うん、まあ、それいろいろコミュニケーションを取る、
はい、
ような。
はい。
まあ、例えば病院ですから、うん、まあ、大体その正味こうどれぐらいの時間家庭教師するんですか。
ですね、まあ、その子の、はい、まあ、状態にもよるんですけれども、まあ、そうですね、勉強プラス例えば五目並びあるいはトランプ遊びとかで、まあ、2時間3時間ぐらいが多かったと思います。
それはちなみにどれぐらいのペースで行かれたんですか。
あ、そうですね、まあ、中学生になって、やっぱりどんどん小病気ひどくなって、まあ、学校にはほとんど行けないような、まあ、そういう状態になってしまったんですね。まあ、
確かに、がんとかもね、若い方の方が進行がちょっと、まあ、早かったりとかいう話も聞きますしね。はい。
で、まあ、まあ、病院もずっと入院してるわけじゃなくて、家に戻れる期間も、あったんですよ。まあ、そういう時は家にも行って、勉強して、で、まあ、そのうちの人もすごいいい方で、 まあ、自分は学生の一人暮らしだったんで、ね、まあ、ご飯も太美くんよかったら食べていってって言われて、あの、よくいただきましたね。まあ、そういう感じで週、多い時は3日、4日もあったと思います。
まあ、こう、ね、
そうですね。
頻度で行ってて。
そうですね。で、まあ、当時自分は、あの、大学、こう、休学してたんですよ。
はい、はい。
で、まあ、他のアルバイトもしつつ、夜を中心に家庭教師もしつつ、みたいな、そういう生活だったんですけれども。で、まあ、その子、あの、二つ下に妹もいてですね、なんか僕はちょっと年の離れたお兄ちゃんみたいな感じで迎えてもらって、
はいはい、
で、まあ、その子、自分が教え始めてから3年半後に、まあ、亡くなってしまったんですけれども。
けど、その3年半、二見さんは家庭教師、
そうなんですよ。長いですよね。
そうですか。え、その間は、二見さんはずっと、学生、
あ、そうですね。
すみません、そこは、まあ、
いいですよ。いや、そこも、やっぱ話した方が分かりやすい。
いや、はい。
まあ、その大学って普通、まあ、4年ぐらい行きますよね。
そうですね。
で、その後に、こう、まあ、1年、こう、大学、なかなか僕も最初、サボってたんで、単位集められなくて、留年が1年と、さらに、あの、休学4年してたんですよ。まあ、それ、
休学を4年
そうですね。あの、
大学1回分ですけど、はい。
そうなんですよ。あの、まあ、将来特にこうやりたいってことも、
なるほど。
なかなか当時はね、思いつかなかったんで、はいはいはい、まあ、それだったら、ま、席だけ残しておいて。
なるほどね。
うん。あの、まあ、国立の大学だったんで、授業料も、はいはい、あの、席だけ残しておく分にはかからないし、
ああ、はい、そういうシステムなんですね。
とりあえず残しといて、
はい。まあ、家庭教師やってたっていうぐらいなんでね。
は
い、
うん、だから、そうなんです。その休学の4年間がほぼ、その、この家庭教師やってた時期に、こう、一つする感じですね。
なるほど。
うん。
はい、うん、ではまあ、それで3年半経って、まあ、
はい、うん。
なるほど、そうですね。うん、まあ、まあ、最後まで。
そうですね。うん、まあ、でも、その子と一緒に過ごした、まあ、旅行、
いや、
沖縄に旅行に行ったりとか、北海道に旅行に行ったりとか。
え、その子と。
そう、自分もまあ、連れてってもらってですね。
確かに。そう、旅行行こうよっていうか、はい、ご家族の方と。そうなんですよ。
はい。
休学中に。
休学中に。は
い、
い
や、すみません。
そうなんです
よ、ね。それは、またちょっと、で、ちなみに、その、あ、はい、まあ、ちょっとまあ、それは、はい、まあ、もちろん、ちょっと、残念な、
そうですね、
まあ、話なんですが、まあ、先ほどのその飛行機の、
はいはい。あ、飛行機はですね、要はだから、その僕の前任者の家庭教師の、まあ、お兄ちゃんの意図としては、はい、あの、まあ、勉強だけじゃなくて、うん、まあ、そういうふうに、あの、遊ぶ時間も、
あの、そうですね、まあ、先ほど言ってた項目並べた項目、
そうなんですよ、うん。そういうこともうまくできないと、なかなかコミュニケーション取るのが難しいぞ。
当然、もう、その、ただ頭でっかちな、
そうなんです、そうなんです。
勉強教えるっていう人じゃなく、
うん、そうなんですよ。
はあ。
多分そこを見たかったんだと思うんですね。
いや、けど、その面接も、ねえ、にしてももっとね、なんかその飛行機一回飛ばすだけで見極めるっていうのはね。
はい、ああ。た、そのお兄ちゃんは、あの、宇宙のことを研究してたんですよ。
は
あ、うん。で、まあ、当時研究者になりたくて、で、さらに東京の、まあ、大学院、あ、研究所かどっかに行ったんですけれども。
さか話、国立っていうだけであれですけど、出てくる登場人物みんな賢そうですね、なんか。なんか、
いや、僕は
宇宙研究してたってなんか、いや、なんか空見上げて、なんか宇宙で広いなーって、うん、あれですもんね、そんなポカーンとしてる感じじゃないですもんね、ね、多分。
あ、その人はあのちゃんとしてました、
ね、
自分と自分。一番ブラブラしてて、たまたまその食堂の刑事で、はい、刑事見つけて。
で、まあその、その方はその研究をしてて、は
い、うん。そうですね。で、まあ、多分、まあそういうちょっと、まあ理系の研究者の卵みたいな方だったんで、なんかこう飛行機を、作って飛ばす、なんかそれでもしかしたら分かることがあるのかもしれないですね。
ああ、なるほど、うん。今でも明確な答えはないんですよ、ね、
はいはい、明確な答えはない、ないんですよ。うん、結局多分その意図はっきり聞いたことはなかったと思います。
なるほど。ちなみにその前任の方とはその後会うことっていうのは、
あ、その後、あ、うん、何回かはお会いしたんですけど、ここ、ま、10 十何年かはあってはいないですね。
あまあけど、
は
い、その子の、うん、まあその後の話というか、はい、まあその経過に関してとかでは、うん、まあ話したりとか、
そうですね、
機会もあったりして。
そうですね。はい。うん、
なるほど。
そうなんです。
まあそういう、はい、まあ、学生時代、はい、まあ休学して、
そうですね。
結局卒業はできなかった。
いやいや、卒業ちゃんと、あの、
できたんですか。
あの、教授の恩情でさせてもらいました。
なるほど、
はいはい。で、ちょっと話取れちゃったんですが、それでスキーはですね、
はい、
まあまあその子学校行けてなかったんで、あの、ちょっとこう、養護学校に通ったりだとか、あるいはですね、その、まあその、先ほどお話しした施設とも、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、なんかつながりができたんですよ。
へ、うん、だから、あ、なるほど。そこから、
そうなんですよ。で、そこからその施設に、あの、自分が、まあ、京都に住んでた時、まあ、大阪の京都寄りの方にあるところなんで、たまにこう、勉強教えに行ったり、施設の方に勉強に教えに行ったりだとか、春にバザー出したりだとか、うん、そういうことをしてたんですけど、
はい、
あるきっかけで、まあ、その男の子が生きてる、まだ生きてる時に、スキーに行ったんですよ。
はい、めちゃくちゃなんかいい話ですね。
そっから、続いて、ってったんですね。ちょっとずつこう規模を大きくします、たまたまその子の、あの、男の子のお母さんが、あの、大学のスキーサークル出身だったんですよ。はい、で、その元、あの、スキーサークルの OB の方たちも、こう、あの、賛同してくださって、こう、どんどん大きくなって。
ちなみに、二見さん自身は、スキーの腕前というか。はい、
ああ、そんなめちゃめちゃうまくはないですけど、
けどまあ、あの、スキーで滑ってたりはしたんですね。
そうですね。はい。
で、まあ、その、教え子だったその子と行ったきっかけから、うん、はい、もう今、
そうですね、多分16回目とかだと思います。
16回目ってことは、もう16年間ということですか、はい、
1年、最初の方で1回だけ、あの、空いた、年があったように思うんですけど、まあ、それ以外はほぼほぼ行ってると、
年に1回っていうペースで、はい、う
わ
ぁ、そうあってね。いや、なんかもう本当あの前半部分で僕はなんかバレンタインがどのこうのとダダこねてた自分がなんか恥ずかしくてしょうがないんですけど。
あれはあれで面白い。
そして今時を超え、このカフェのむさ苦しい男たちにも慈悲を与える二見さんの優しさが、
いや、なん
かわいそうだなと思って。
いや、あのですね、あの。
手を差し伸べる。いやー、うん、けど、うん、
いや、でも、あの、そのイベントはですね、一応、あの、まあ、なんていうんですかね、
はい、
分類としては、こう、ボランティアには分類されると思うんですけど、あの、参加してる側から見れば、本当に純粋に楽しいんですよ。う
ん、いやー、まあ、
うん、本当に毎年、かなり笑っちゃうぐらい楽しくて、これはもう、来年も絶対行こうっていう、そういう気持ちになるんですね、毎年。
ね、だからまあその施設の子たちも大きくなっていくんでね、はい、うん、また何かこう、
そうなんですよ、
何かどっか回り回ってまたその施設からね、旅立ってった子たちもまたそのスキーのね、はい、イベントに帰ってくるみたいなこともね、
そうですね、
これからありますよね、
はい、
うん、むしろその連れていく側になるようなね、なるほど、やっぱりそういう、まあけどそのもともとその、まあ、病気だったその子が、
うん、
まあ、作ったイベントですよね。
そうですね。
それを、
うん、本当にそうですね。
でもこれからも続けて、ちなみにそれはいつか、はい、2月の、
あ、2月の今度の日曜日16日
ですね。16日に、
はい、
なるほど、そのたんびにバレンタインを思い出す、
うん、なんでバレンタインです。あ、そうですね。ちょっと、ね、来年からはバレンタイン思い出すかもしれないです。徳間さんとあれ。
そして、そして来年も二見さんはこのカフェに、こう、かわいそうな、おっさんたちのもとに、チョコをね。
いや、でも、
いやもう本当にね、二見さんも本当正直な方で、はい、あの、はい、ね、僕がもらったものなので、はい、つってね。
はい、
もうちょっとさっき2個食べちゃったんですけど、うん、つってパカッて開けたら本当に2個なかったんですよね。まあ当たり前なんですけどね。はい。もう、けど嬉しかったです。はい、いや、けどまあすごくなんかね、はい、素敵な話を聞けたので、はい、まあ本当にこの話が聞けただけでもね、はい、この2月14日にこのカフェを開放した甲斐があったなということで、はい、 まあそうですね。だからそれ、うん、まあむしろその、はい、休学してたその4年間だからこそ、うん、なんか過ごせた時間という意味では、
そうですね、
とても意味のある時間でしたね。二見さんにとっても、
うん、いやそうなんですよ。なんかあの時期はやっぱり自分の人生の中でも特にこう余白感が強くて、
あ、
うん、何もこう決まってなかったんですよ。
なるほど。うん、
ただ学校の食堂だけは休学中もよく利用してて、まあその日も
食べに行って、すいません、なんかいい話で終わらせてもらいます。
あ、すいません。
休学中もなんか学食安いから行ってたみたいな話。
いや、
で締めるのやめてくれます。
すいません。ちょっと正直なんで。
正直なんでとかじゃなくて。まあまあというわけで、本当に素敵な話を、
はい、
ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
はい、帰りましょう。
はい、
さよなら。
さよなら。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
お知らせです。
単純な時放送部あ、チョコをいただいてたんです。なんだあの時放送部のテーマソング聞かせてが収録されたソラシノさんのニューアルバム柳は緑花は紅の CD を抽選で毎月1名様にプレゼントします。
メールにて番組の感想やご意見をお寄せください。ソラシノさんの CD 希望と書いてくださいね。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。
皆様にソラシノさんの歌声を聞いてもらいたい。
ぜひご応募ください。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方は部室開放中に体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部を
お待ちしております。また部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。 LINE アットの ID は@buv7950e です。ツイッターのダイレクトメッセージもしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグなんあの部をつけてつぶやいてください。皆様からのお便りを
お待ちしております。エンディングはソラシノさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。
それではまた次回、
さようなら。
ハッピーバレンタイン。
ハッピーバレンタイン。
ごめんなさい。ちょっと
はい、
録音ボタン切った後の方がいい話が、はい、
あ、そうですか。わかりました。
いや、いい方とかじゃないですね。うん、はい、ごめんなさい。
ちょっとだけ、もうなんか。わかりました。うん。ちょっとだけ話戻しましょう。
ちょっと話戻して。
わかりました、
うん。はい。
で、さっきの、自分が家庭教師やってた話にまた戻るんですけれども、はいはいはい、まあ、ちょっとその子の、その家庭、男の子の、亡くなった男の子の妹、
そうですね。まあ、うん、その前に今でも二見さんがそのずっと毎年行ってるスキーイベントには、
はい、
その子のお母さんも、
そうですね。
参加されてても、その16年か7年間続いてる、
うんうん。そうです。まあ、お母さんが中心になってやってるイベントですね。
いや、まあ、なるほど。うん、で、まあ、そのまた話が戻って、うん、その初めて病室に行った時にいたその男の子の、
はい、
妹さんですね。
そうですね。二つ年下の妹。最初に会った時は小学校4年生だった。妹がいるんですけれども、はい、まあ、お兄ちゃんが難病で亡くなっ て、うん、で私は、まあ、同じような病気であの苦しんでる子供たちを助けたい、うんうん、で、まあ、彼女を思って、まあ、勉強頑張ってですね、まあ、助けたいっていうのは医者になりたいっていう夢を抱いて、はあ、今医者大阪で医者やってるんですね、うん、で、まあ、その男の子を見てくださってた、まあ、大阪の、あの、まあ、小児科の名医の先生がいるんですけれども、はい、まあ、そこの縁とつながってですね、まあ、その先生にこうついて、うん、結局今医者でバリバリ頑張ってるっていう感じですね。
その映画がこの春公開される、うん、違いますよね本当に映画とかの話じゃないですよねこれ実話ですよね。
これは実話ですよ、はい、
うん、いやだからね、うん、僕そういうなんかあるんですね、
う
ん、
そうですね。
いや、例えばもうなんかそのちっちゃい頃に志してね、うん、それを本当にこう実現する人ってまあ本当に一握りだと思うんですけれど、やっぱり他にはいるんですよね。そうですね。ちゃんとその時抱いた意志を貫くという、
そうですね、
素敵な話を、もう本当にこれ初めてだと思いますよ。一回録音来てからもう一回録音、
そうですか、
始まったの
あ、そうですか、
もったい
な、もうあ、なんかそれは光栄ですね。
いや、う
ん、で、まあ自分もそのね、その女の子とももう20年くらいの付き合いなんで、なんていうんですかね、今ではまあその亡くなったお兄ちゃんの香りじゃないですけど、なんか本当に妹のように、はい、感じですよ、
うん、いやだからもういい人すぎるでしょうなんかどんどん自分がちっちゃく見えてくる。あの、前半の、
いろんな人
のお母さんにももらえなかったとか言ってた時の自分が。
あの、お世話になってる方なんですよ。もういろんな人に本当に。
あ、なるほど、はい。むしろ自分が、
うん。いや、本当そうなんですよ。
お世話してるんではなく。
うん、はい、そうなんです、本当に。
だから、器でかいとこ見せるのやめてください。だから世話になってるのは本当は自分だと。いや、だからやめてください。器のでかさを。いや、なるほど。いや、けどこれは本当に、はい、もうバレンタインにふさわしい、うん、もう本当に。僕はね、もう最後に言いますけど、やっぱりこう続いてるっていうこと、はい、まあまあもちろん、その瞬間、うん、瞬間でいいんですけれど、うん、やっぱりその継続してるっていうところに、やっぱり何か、うん、まあ、こうリアルというか、こう真実を感じるような部分はありますね。
うん、
まあ、もちろんその、うん、その一瞬の物事にも、うん、
はい、
輝きあるし、あれなんですけれどね。そうですか。じゃあ、まあ、これからも、はい、ね、その、素敵な、スキーイベントはね。
そうですね。あの、毎年、はい。
誰でも参加できるんですか？
あ、できますよ。
あ、そうなんですね。
はい、うん、そうなんですよ。
ちなみに、スキー滑ったことないんですけれど。
ああ。
それでも、
大丈夫ですよ。
教えてくれますか？
あの、僕はどうかな。
そういう、そういう、イベントではない。
あのですね、はい、ある程度自分も滑れるんですけど、あ、まあ、毎年あの、
16年やってますからね。
だいたいこう役回りが決まってきてですね、
はい、
あの、まあ、子供たち連れてっても、スキー面白いって言って、何回もこうリフトを使って、
うん、
あの、何回も滑って上手くなっちゃう子もいるし、うん、まあ、中には、ちょっと自分にはスキー向いてない、
なね、
もう下で雪合戦やってた方が楽しいよって子も、毎年何人かは発生するんですよ。
なるほど、
うん。で、自分はどちらかっていうと、うん、こうゲレンデの下の方で雪合戦したりだとか、
滑ってないじゃないですか。あんま滑ってないじゃないですか。
あんま滑れない
です、ね。ああ、どっちかというと、
どっちかというと
年々丸めるのが上手くなってきて、ちょうど痛くないぐらい、ね。
そうそういう絶妙な
感じがね。ということ
そうなんです。はい。
いや、まあ、はい、本当にね、うん、素敵な話ありがとうございました。
はい。
それでは、
はい、
帰りましょう。
はい。